ちょっと聞いてほしいんですけど、僕ね、先週財布を落としたんですよ。ガビーンってね。今の若い子ガビーンってわかるかな。ショックな時にガビーンって言うんですけど。レンタルバイク、自転車を漕いでる時に多分アウターのポケットから落ちたんでしょうね。なんか落としたっぽい感触あったのに、そういう時ってなんで調べないんだろうね、立ち止まって確認しないんだろうね。なんか落ちるはずがないと思って、落とした瞬間から多分30分以内に気づいたんですよ。部屋に入って、あれ財布がない、でもこの部屋で財布をまだ出してないから確実にあのあれだ、落とした感触があったあの瞬間だろうなって思って、そこをね、もう一回レンタルバイクを借りて来た道をわーっと走って調べたんですけども、なくて、もう夜だったし暗くなってるから分かんなくて、あーもう最悪と思って、もうこの財布を落とした時のさ、クレジットカードやら免許証やらマイナンバーカードやらっていうもろもろのさ、財布を落とした、現金をなくしたっていう以上の損害みたいなさ、悪用されたりとか、あのもう一回再発行しないといけない手続きとか、いろんなこの負担がさ一気にのしかかってめちゃめちゃブルーになるじゃないですか。で本当にテンション下がりまくって、うわ最悪と思いながらも、まあ交番にね、私の家の最寄りの交番に紛失届、遺失物届を出しに行ったんですよ。交番の、ね、入り口に、あのこんばんはとかって声かけをするおまわりさんがいて、その方にもめっちゃテンション低く、すみません、財布を落としてしまったんですけど遺失物届を出した、でこのおまわりさんに声をかけた時に、私そのおまわりさんの顔を見まして、息を飲むくらいのイケメンで、身長高いのは分かったんです。声かける前から身長高い人だなって思って声かけたんですけど、いざ顔見たらめちゃめちゃイケメンで、もう K-POP アイドルの上位 K-POP アイドルか、もう若手俳優の今人気みたいな感じと言われてもおかしくないぐらい、一瞬そういう方たちが一日おまわりさん体験みたいな感じをしてるモニタリングじゃないかと思って、一瞬あたり見回したんですよ。何こんなかっこいい人が今交番にいるのと思って、私この時点でも財布を落としたショックをちょっと和らいでるんですね。めっちゃもうテンション低くて、あもう死にたいって思いながら交番に駆け込んだのに、何このイケメンみたいな感じで、もう目を奪われて、イケメンってすごいなと思ったんですよね。でどこどこで落としました、多分どこどこだと思います、で僕黒い財布持ってるんで黒い財布で、多分中身にはこれぐらいのお金が入ってて、でこれとこれとこれとっていうクレジットカード何枚とみたいな詳細を説明していくんですけども、その説明を聞きながらパソコンをカタカタカタと調書を打って、このイケメンがね聞いてくれてるんですけど、もうマジでこのパソコンを打つ様まで様になるというか、はあ美しいなと思って、でそしたらキャンさんがね、多分落としたと言われる時間帯のその20分後か30分後ぐらいですね、ってちょっと該当するようなおっしゃってくれた特徴にマッチするような落とし物がどこどこ交番に拾得物として届けられておりますと。で多分その免許証に書いてあるお名前と比較検討したら多分本人のものと思われるので、多分拾ってくれてますねって、ああ神よと思って、このイケメンありがとうって思いながら、どうしますか、すぐ取りに行けますかって言われて、行きます行きますと、じゃあ ちょっと連絡するんで待っててくださいねって言って、プルルルルルと電話をその場でかけてくれまして、〇〇警察署の山田ですと、これは仮名ですけど、はあ、山田さんね、覚えましたと、このイケメン警察官の名前をしっかりと脳に刻み、多分ですね、先ほどそちらで届いた財布がなくした方がこちらに今来てるんですけどもと言って、今取りに向かっても大丈夫ですかみたいな感じで連絡してくれて、でキャンさん、何かもしよければ家に届いてるハガキとか本人確認ができるものを持って行ってくださいねって言って、もう本当にもうありがとうございます、ありがとうございますって感じで、その届けられてる交番に行きまして、そしたらもう本当に私の財布が丸々届けられてまして、もう何も手つかずの状態のままで、よかったですねみたいな感じで、多分落とした瞬間のその直後に拾ってそのまますぐ届けられてると思うんで、このまた新しく行った交番の周りさんに、すいません、これってどなたが届けてくれたんですかねって言って、あ、これはですね、多分20代のカップル、20代だと思うんですけど、男女のカップルが届けてくれましたよって、で権利の放棄もされてますんで、キャンさんもサインするだけで大丈夫ですのでみたいな感じで、よかったですねって、気をつけてくださいねって渡してくれたんですけど、もうこの20代の男女カップル、本当にありがとうございます、届いてほしい、あなたたちの全員がしっかり私に返ってきました、だからもう私はあなたたちの最大級の最大限の幸福を祈っております、マジで結婚式呼んでほしい、お祝儀を出したいので、まあ、結婚しなくてもいいんですけど、もう本当にありがとう、20代カップルに幸あれ、あとイケメンおまわりさん、ありがとう、本当にありがとうございました。だからね、私財布見つけたらもう絶対に届けます、もう見て見ぬふりもしないし、猫ババもしないし、もうそのまんま私は財布を拾ったら絶対に届ける、もう最高、日本ありがとうって言うんです。ってことで、今回は感謝から入ってみましたけども、キャンのユンタクラジオを始めていきたいと思います。この番組は代々木の片隅で鍼灸師をしているアラフォーおじさん芸が、日常のたわいない話や皆さんからのお便りにああだこうだと答えていく非常にゆるいポッドキャスト番組となっております。暇つぶしのお供にぜひ聞いてってください。本日はですね、非常に嬉しいことに久しぶりのお便り回といきたいと思います。レターがね、届いてくれたので早速ご紹介いたします。ユンタクネームフェーラームーン、月に変わっておしごきよさんです。またね、バカみたいな、本当にセーラー戦士が来てしまいました。違うか、フェーラー戦士か。キャンさん、こんにちは、初めてお便りします。ちょっとした相談事なのですが、アドバイスしていただけたら嬉しいです。最近新規で友達を増やそうと思って、何人かに今度食事でも行かないと声をかけています。でも大抵色関連だと誤解されることが多くて、僕が彼氏持ちだと分かると相手のテンションが下がるのが分かります。キャンさんならどうやって誘いますか。フェラムーンさん、お便りありがとうございます。新規の友達が欲しいのね。ムーンさんってことはマーキュリーとかジュピターとか、あれがそういうフェラ戦士の仲間が欲しいって感じですかね。怒られちゃう。さ、ゲイってさ、新規の友達作るのってちょっと大変ですよね。自然にできる場合ももちろんあるんですけど、やっぱり出会った時に通常の純粋な友達のプロセスを得るよりも、一回恋愛のフィルター入るじゃないですか。かっこいいとかさ、いけるいけないとか、恋愛じゃなくてもワンチャンセックスしたいっていう下心が挟むから、どっちかっていうと男女間で友達になる感じ、 男女の友情はあり得るのか論争って未だにさ、もう本当に人類の命題ですけどもあるところにはあるけどないところにはないというか、だからゲイってさ友達にもなり得るけども恋愛対象にもなり得るから、ちょっとね本当に片方がそういう風なスイッチ入れちゃったら友達の関係値に持っていくの難しいから大変だよね。しかもさこのフェーラームーンさんはさ、僕が彼氏持ちだと分かると相手のテンションが下がるのが分かりますって感じなので、誘うと誘われた相手はちょっとやっぱ期待しちゃうような方なんでしょうね。あなたちょっと多分イケてるんでしょうね。まあそれか相手のテンションが下がるのが分かりますっていうのはまああんたの勘違いか、どっちか分かんないんですけど、でも期待させないように誘うっていうのをクリアにするためには、私だったらどう誘いますか。僕ね基本的に彼氏いることをすぐ公言しちゃうので、誘うとしても彼氏持ちであることを分かって誘ってるかな。いやでもごめんなさい、最近誘ったかな。友達どうやって新しい友達増やすか。つくづくねゲイの友達作りって難しいなって思ったので、私なんとインスタグラムの方で皆さん今仲いい友達の友達になったきっかけって何ですかっていう風にちょっとアンケートを取ってみました。そしたらねいろいろ書いてくれてる方たちがいたので、これをねちょっと紹介していきたいと思います。どこで知り合ったとか何きっかけで知り合ったっていうのを書いてくれてる方たちのを紹介するんでちょっと参考にしてみてね。まずミクシーミクシーって知ってますか。懐かしい。マイミクさんがあなたの友達になったのね。ミクシーっていうね SNS サービスがありまして、今も現役で運用されてるんですよ。日記とかを公開してフォロワーの関係をマイミクって読むんだけどミクシーで友達になったの俺も古い友達はミクシーつながりの人何人かいるからすごく懐かしい。今もサービス運用してるんで、ぜひぜひ興味があったらミクシーっていう SNS やってみてくださいいいね。次アプリです。そこから友達の友達という流れです。アプリで友達になれたんですね、すごい。なんか以前もねアプリで友達募集は難しいみたいなお便りで答えた時にちょっとエロ目が多かったり、彼氏持ちが友達募集という名目で募集してるけども実際はやり目がふんだんに紛れてるみたいなことをもう僕言ったので、ちょっとねアプリは純粋な友達募集には向かないんじゃないかっていう思いがありました。でもアプリで友達になれたのすごいね。でそこから友達の友達で紹介してもらって輪が広がったって感じですね、すごい。でも他にもアプリです、アプリで知り合いました、アプリ SNS で知り合いましたっていうのが4人ぐらいいらっしゃるので、やっぱアプリで新規の友達作るっていうのは意外と珍しくないのかもしれないですね。あと次、飲み屋の店子とお客さん、クラブで出会いました。 100% ゲイバーで出会ってます。イベントで出会いました。ゲイバー、いやすごい、ゲイバー率高いですね。ゲイバーとかクラブで知り合ってる方たちがめちゃめちゃ多いです。そこで気が合って意気投合して今も仲良しですみたいな方多いので、やっぱ飲み屋に通う、イベントに通う、そこで常連として顔なじみになるっていうのから友達になるケースって多いですね。でも飲み屋でさちょっと顔なじみになってね、今度ご飯行こうよってなって彼氏持ちってバレ ってテンション下げられるっていう可能性もあるから、まあこれは数打つしかないのかな。あとは友達の友達で出会って今日で2回目これは違いますね。これはタンポポの恋をしちゃいましたですこれ普通に紹介されて彼氏になるやつじゃん。でも友達の友達に紹介してもらって新規の友達増えてますっていう投稿が 2,3 人いらっしゃいます。今いる新規の友達よりも新規の友達、今いる既存の友達に結構友達誘って何かしないみたいな大規模な集まりのイベントを企画するのもありかもしれないですね。あとは元彼の紹介ってのもありますね。地獄の元彼が同じ地獄な元彼が同じ、多分ダメンズと付き合ってダメンズあるあるを共感して友達として意気投合したって感じとかですかね彼氏の紹介でできた友達がどんどん紹介してくれて、彼氏自体に新規の友達っていうのも結構ありますね。私はあんまり彼氏さんの友達を紹介してもらえないので、彼氏の友達を紹介してとも言わないので、彼氏経由で友達ができたことがないんですけど、ちょっと新鮮ですね。なんかさ、彼氏の友達あんまり興味ないというか、まあ、私も自分の友達を彼氏に紹介できるタイミングでは紹介するけど、もう積極的に友達に彼氏は紹介しないな。すごいな。なんかさ、友達同士で遊んでる時にさ、それに連れてってよとかさ、あと友達でさ遊ぶ時にさ、ねえ彼氏も連れてっていいって言う人いるじゃない。あれさ、断れないじゃん別に。いいよおいでよおいでよって言うけどさ、なんで彼氏連れてくんのって思わないダメかダメかダメか、なんでってなんでって思っちゃう他には小3から同じクラスの幼馴染がいます。あ、それすごいね。もちろんこれはあんまりゲイに目覚めてない時からの友達で、後々ゲイと知って親友になったパターンとかなのかもしれないけど、すごいね、腐れ縁みたいな。あとボドゲ&マダミスって書いてますね。脱出ゲームってあるから、このゲイの友達が企画してるボードゲーム会とかマダミス会とか脱出ゲームとか、そういうのに行くと必ずね、寄せ集められた人たちでやるから、知らない新規の出会いにつながるので、そっからそれを繰り返して友達になるのありですね。結構マダミスとかね、同じメンバーとかだけどメンバーを入れ替えながらハマってる人たちって毎週のようにねマダミス会とかやってるから、そういうのに参加するのもありかもしれないですね。あとね、テニスサークル、バドミントンサークル、バレーサークルっていうサークルの投票がありましたんで、フェラムーンさん、何かスポーツをされてるならサークルに参加するのもありかもしれないですよ。サークルの仲間はすごい、その後運動して飲み屋に行ってみたいな感じですごく盛り上がって楽しんでるイメージ僕もありますのでね、結構そう考えるとさ、いろんな経由からやっぱり友達になりますね。ゲイバー、クラブ、アプリ、友達の紹介、まだミス、ため会、ため会もいいね。あとね、セフレから友達っていうのもあります。ワンチャンセックスして、セックスした後に気が合ってご飯行ってみたいな、そっから友達になって、最初はセフレだったけど今は友達みたいな人もいるから、そうだよね、なんか友達の形もいろいろあるか。なんかちょっと勉強になりました。 僕思ったんですけども、友達目的でいろいろ友達を探す活動をしてもなかなか友達に巡り合わないっていうのは当たり前で、数ある出会いの中から、その出会いの中からも数少ない意気投合した関係値が成長していっての、初めてそれを友達と呼べる関係値になると思うので、最初から友達を探しに狩り場に行っても友達は狩れないですね、きっとね。いろいろな新規の出会いに行って、その中から友達が育まれたり、恋愛が育んだり、セフレができたりっていう、その関係値、いろんなものが派生した中で、どんどんどんどん日にちを得て成熟されていくのが、そういう関係値のことを友達と呼ぶっていうことなんでしょうか。答えになってる。ってことでね、ああだこうだ言いましたけども、フェラームーンさん、数をこなしましょう。彼氏持ちでテンション下げられてももうへこたれずに、こいつと友達になりたいなって思う人はガンガン誘って、あの友達に育て上げましょう。千里の道も一歩から、最初からね友達ってなり得ないから、出会って知り合って知人から始まって、どんどん関係値を熟成させて友達に育て上げましょう。難しいけどね。でも新規の友達がまたいっぱいできて、フェラームーンさんの輪がいっぱい広がることを応援しております。フェラムーンさん、お便り本当にありがとうございました。はい、それではキャンのユンタクラジオ、本日はここまでとなります。皆さん、ぜひぜひ感想やコメント残していってください。キャンのユンタクラジオでは皆さんからのお便りをお待ちしております。あとね、もう何回も言うけども、スタンド FM で聞いてくれてる方は、聞き終わった後はポチッとハートボタンね、いいねボタンを押してくれると嬉しいです。 Spotify とか Apple のポッドキャストとかも、なんかフォローちゃんとしてくれると、私は今フォロワー数どれぐらいいるんだなとかっていう数値的な分析ができるので、それがもうちょっとずつちょっとずつ増えていくことを楽しみにね、頑張っておりますので、皆さんぜひぜひキャンのユンタクラジオをフォローして、お便りとかいいねとかコメントしてくれると嬉しいです。あと、実はキャンのユンタクラジオ X のアカウントがあるんですよ。 X、 Twitter ね、なんとフォロワー数40人。40って目指せ100人を、目標に今しましたんで、皆さんぜひぜひキャンのユンタクラジオのアカウントをフォローして、そこに直接 DM でお便りでもいいし、なんか更新したらそれに感想コメントを送ってくれたりするとめちゃめちゃ嬉しいです。ということで、また次回をお楽しみに。